ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということでドルフィンです。なんかこのざわざわした感じでお分かりいただいていると思いますが、今外で収録を始めております。今日は3月の29日土曜日です。前回アンパンマンの歌が前回からお伝えした通り、3月29日今日は、キャンディープロレスというプロレスを今から見に行くところです。時間今何時やろ、午後2時55分ぐらいかな。で、興行自体は3時半からスタートで、3時45分から中に入れるということですので、最寄りの駅がね、この大阪の此花区にある千鳥橋っていう駅で、まあ、初めて降りた駅ですけど、此花区にあって阪神電車でしか来れないようなところではあったんで、阪神沿線に住んでなかったんでね、よいしょ、初めておりまして、で2時ぐらいに着いたんですよ今日ね。まあ今日の流れでいくと、ドルフィン家、ドルフィン嫁、子供に対しては今日お父さん仕事だということで、10時ぐらいにも家を出まして、でちょっと若干やっぱ会社で仕事しながら、で昼ぐらいに梅田に行って、梅田であのウィンズで馬券を買いつつ、で2時ぐらいにこの千鳥橋という駅に着いたわけです。で2時ぐらいにその千鳥橋のとこにある餃子の王将に行きまして、約1時間一人で楽しんできたわけなんですけど、でも言ってもね、餃子2つ、2枚っていうのかな、1皿が餃子6個だから12個、餃子12個で、唐揚げで、煮られば、でビールを4杯、これだけ食べてよ、食べて飲んでか、俺2300円だったんだ。すげくない？王将結構腹いっぱいで、結構今ちょっといい感じで歩いてるんだけど、頭がふわふわしながらあので、何しながら見てた、あの飲んでたって、 J リーグ見ながら、我が名古屋グランパスが今のところね、初勝利に向けて1対0で勝ってるような、あの試合を見ながら、ずっと、一人で餃子の王将で飲んでたわけなんですが、で、約1時間の王将で、でもね、王将でさえでもこう3000近く使って、3000、まあいかにか2000弱使ってるんで、でまあずっとビール飲んでたんで、あの追い出されることもなく楽しんで、来たわけなんですが、まあ今からね、その会場である、この花区民センター1級ホールというところに向かって、王将を出てね歩いてるわけなんですけれども、まああの前回の前回の、ドルプロでもお伝えした通り、あの最大の難関はね、受付でダラプロドルフィンですとこう自分から名乗らなければいけないと。これ結構えぐいよね。そう、あの 言ってもさ、あのいつもドルフィンですって始めるけれども、なんだろう、俺 人に向かってドルフィン、あ、まあでもドルフィンですっていうこともあるのかな、あったかな、今まであったような気がするな。あ、でもなんか自己紹介で、あの私ドルフィンですみたいな形で言うことがなかったんで、ちょっと、ね、こう酔っ払ってるよ、ビール4杯飲んでるし酔っ払ってるけれども、いやこれをどういう風に、お伝え、受付でね言うのか、自分本当酔っ払いながら緊張もしてるし、でもこれどっから入ればいいんだろう、区民センターっぽいとこが、なんか目の前に見えてきまして、区民センター、でもこの区民センターはザ・プロレス会場みたいなところでは全くなくて、図書館っぽい感じ、建物の雰囲気ね、建物の雰囲気、マジでこれなのっていう感じ、今ちょっとびっくりしてて、ただ前に歩いてる方がなんかプロレスっぽいファンの方の服装をしてるんで、ここに間違いないとは思うんだけど、ここだろうね、きっと。さあちょっと建物の中に入ってみようかな。よいしょ、これはどういうふうに、ここかな、あ、なんか、あ、やっぱ図書館が併設されてる、小野花図書館が併設されておって、ちょっと中に入っておりまして、でちょっと今階段を若干下に降りながら、あ、めっちゃ人がおる、人がおるな、人がおった、ちょっと一回出よう、一回出よう、あの心の整理を、あ、心の整理をつけるために一回出ました。なんかめっちゃそれらしい方がたくさんいたんで、一回ちょっと出ましてね、心の整理つけて、あのいろんなね、あのファンの方もいるんで、あのその中でさ、自分の名前を、その皆さん自分の名前言うでしょ、あの佐藤ですとか鈴木ですみたいなさ、でもダラプロドルフィンですをね今から名乗るいや、あのリスナーのみんなはさ、そんな自分の、あの例えば X とかの名前をね、公共の場で、なんか伝えることないでしょだからこうやって聞いてくれてると思うんだけど、これをじゃあそうですね、あれでもなんか受付に俺なんか知ってそうな人がおるな、これはあれ、なんかなんか受付に俺知ってるっぽい人がいる、うん、なんか女性2人がね、あの机にあの長机を置いて受付をしてくれてるんだけど、あのこの履いてるリーボクのポンプフューリーで、すぐ分かったし、よく知ってる人がいた、すっげえ安心した、ダラプロドルフィンですって言ったらええんかな、これでもあえて知ってるよこの人、あ、今ね、今並んでて列に、あと2人、あと2人のとこまで今来てますけれど、2人前の人が意外と手こずってる感じがします。なんか席が選べんのかな、なんかめっちゃ喋ってる、こうどう、もうだんだん話が持たなくなってきたけど、なんかめっちゃ前の2人前の人が、あ、なんかお金渡してる、1万円、あ、お釣り出すのか、あ、なるほどね、はい、そんな感じで、あのどうやって言おう、名前を伝えたらいいのかな、名前を伝えたらいいのかな、はい、あの今2人、はい、チケットを渡してお金受け渡ししてます、 さあやった自分の番が来ました。あのドルフィンダラプロドルフィンです。あの目の前に吉田さんがいました。
こんにちは、お久しぶりです、吉田ルビーです。
ということで突然めっちゃ知ってる人がいてよかったよかった。あ、お金支払います。
1万円でございます。これドイリンゴ
アナ、ドイさんのです。はい、あ、
お願いします。
あ、そうです、セロさん連絡来なかったんで待って。え、これ声乗っても大丈夫ですか？
全然
行けます。
あ、
またまたお願いします。
楽しんでください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これをそしたらお願いします。ありがとうございます。さあ中入るよ、中入ったよ、中入った。席が東1列9番、東1列9番だよ。どっち、俺東西南北がどこなんやろ。東西南北、これどこ、あ、東、わ、これめっちゃ真ん中ちゃん。とりあえず真ん中っぽいところに着きましたんで、はい、とりあえず、あ、なんかアナウンスが東、お、めっちゃ前やで、めっちゃど真ん中のところに位置付けましたんで、はい、席確保です。とりあえず席確保しました。なんかでも出場選手っぽい人たちが皆さん外に並んでたりするんで、あ、誰か知ってる方他にもいるかな。ちょっとなんか売店も見に行ってこようかな。売店も、はい、売店も見に行ってきます。あ、すげえ、大向かいの、すげえ、あ、こんなの、あ、縦のノリを最前列、縦のノリをツーショット最前列の方無料、すげえ。井上貴子のグッズもめっちゃあるよ。あとは、あ、アーツさん推しのコーガミリアのやつもあるし、すげえ。あ、なんかこれは若干酔っ払ってるから今冷静に判断できないけど、なんかめっちゃいい感じのグッズがいっぱいあるんで、あ、いいな。これはなんか後でグッズのことは若干整理したいと思いますが、一旦あの席に座りたいと思いますので、あのトモキン方式で一旦ここ閉めます。
休憩なしでもうぶっちぎりやで。
はい、ということで、あれから、試合が終わりまして、実は日にちも変わっております。はい、トモキン方式でお送りをいたしますが、試合が行われたのが3月29日土曜日ですが、本日4月1日火曜日、3日後でございます。はい、はい、無事に帰ってまいりまして、ね、ざわざわした模様をお聞きいただけたんではないかなとは思いますが、ひとまずちょっと振り返ると、そのあそこ、この花区民センター一級ホールに行く前に餃子の王将で餃子を2枚2つと唐揚げとニラレバ、レバニラかとビール4杯飲んでいきまして、ほろ酔いの中、その受付まで行ってですね、その受付行こうと、で、ダラプロドルフィンですと言おうとしたら、よく知ってる方がいたと、ダラプロにも出てもらったことがある、関西で、レフリーとかをされております、吉田ルビーさんがお手伝いに来てたようで、で、受付にいたので、改めて吉田さんにね、ダラプロドルフィンですと自己紹介をしてチケットを、はい、用意してもらってですね、東西南北で東の1列目9番というまあど真ん中の席を用意してもらって、はい、ということで大会がありましてね、そのセンターとかその会場自体はイメージでいくと、例えば小学校の体育館みたいな感じ、舞台があってと、ああいうようなところで、まあちょっとあそこあれをね、小学校の体育館を二回りぐらい小さくしたようなところで、席で行くと、まあリングが真ん中にあって、4列ずつぐらい、 椅子があったかな。で舞台の上にも椅子が置いてあった。で椅子自体は結構埋まってたんじゃなかろうかなと思います。はい。でね、まずやっぱね、ビール4杯飲んでいくと、もうおしっこに行きたくてしょうがなくて、うん。でね、その受付ら辺 にさ、吉田さんがいるわけよ。で、まあ受付といってもこう、試合が始まってからは会場の中に受付があったんだけど、会場の出入り、会場から外に行く出入り口が1箇所しかなくてね。で、その横に、長屋机に吉田ルビーさんが座ってたので、おしっこ行くにはその前を通らなきゃいけないわけ、うん。でね、もう本当にしょんべんが止まんなくてさ、各試合ごとぐらいにもう本当に行っててね、もう超恥ずかしくてそう、めちゃくちゃ恥ずかしかった。あの吉田さんに多分めっちゃ思われたと思う、よう行くなとしょんべん。でもさ、やっぱね、会場の中でアルコールが禁止だったんで、やっぱその前にね、だいぶこう充電していかなきゃいけないかなと思って飲んじゃったんだけど、まあでもさ、そんだけ飲み食いして2300円はやっぱ餃子の王将は安心です安い。なので今日4月1日火曜日ですが、このあともうすぐ、京セラドームに行ってベイスターズ対阪神の試合にね、こう見に行くんで、まあちょっとそこもね、京セラドーム近くの餃子の王将で、同じようなメニューを飲み食いしてから行きたいと思います。はい。それはいっか。で、まあ試合の方ですが、まあ、試合というか当日の話ですけれど、まあ試合自体は、結構たくさんあったね。8試合、7試合、8試合か。8試合かな、7試合で、プラス舘野のりおさんの、トークショーも入りましてね、だから結局3時半から始まって多分7時ぐらいに会場を出ておるので、どうだろう、まあ、3時間ぐらいプラス最後物販コーナーで、はい、いろいろ、まあ、物販を眺めながらかな。まず、そうだな、どの試合からっちゅうよりも、まあ、まず、レジェンドたち、メインイベントにダブル井上と、あと、なんだっけ、あ、ピッピッピッとなってる、と、大向美智子が出ておったんだけど、やはりちょっとね、出てきただけで貫禄があるっちゅうか、空気が変わるっちゅうかね、まあ、そもそも他の選手たちを、俺があんまり知らなかったせいもあるんだけど、まあ、こうそういう、まあ、大物って言ったらあれだけど、レジェンド格の人たちが出てくると、まあすごくね、なんだろう、こっちも盛り上がるしさ、まあ、会場もちょっと盛り上がったかなと思っております。はい。でやっぱテーマ曲かかってもさ、だし、ね、今日こっちゃちゃちゃ、今日こっちゃちゃちゃみたいなのもね、こうやれてたし、まあ、それを見て感じたんだけど、まあ、今後そのキャンディープロレスっていうのがなんかこうプロモーションとしてこう活動するらしいんだけど、こうね、女子のレジェンド級の人をね、こう呼んでくれたらさ、俺みたいな90年代、まあ、あとも先輩方の80年代の女子プロレスファンが、こうこぞって集まれる、懐かしい、そして今の選手なんかも見れていい場にならないかなと。女子版の、マスターズなんかがやってもらえたらね、言ったら当時のファンって俺らを含めて 40-50 代になっててさ、まあ小銭ぐらいは持ってるんでお金も落とすだろうしね、そういう場になればすごくいいなというふうに、トータルで見て感じました。うん。なので、まあ最後ね、その物販のところで、俺が座った席が、このリングサイド最前列で、だったんだけど、そこの特典として、舘野のりおと写真が撮れるということで、まあ写真が撮れて、で、大向美智子も物販のコーナーにいたんで、で、写真を撮ってもらおうと思ったら、なんか買ったらよかったんで、 ポートレート2000円のね、2000円のポートレートを買って、で、一緒に写真撮ってもらって、撮影してくれたのが大向美智子の息子ということで、まあ大向とはね、若干だけこうアルシオンとかの話ができたのがちょっと嬉しかった。超腰が低くてめっちゃいい人だった。うん、めっちゃくちゃ良かったな。で最後に縦の乗りようじゃない、いや井上貴子のところ、井上貴子のところが一番並んでたね。うん、で井上貴子のところ並んで、でポートレートが2000円でプラス1000円出すと一緒写真も撮れるということだったんで、じゃあ写真だけっていけるかなと思って井上貴子に聞いたら、写真だけだったら2000円かかると、じゃあまあ3000円払って、ポートレートももらおうと、あのね、そこサイン書いてもらおうということで、はい、写真を撮っ、あんで、ポートレートにサインを書いてもらって、で、一緒に写真を撮りまして。で、その間も、俺、中学時代から大好きで、高校の時に、井上貴子のヌード写真集を買ってね、みたいな話をちょっとしたら、本当にみたいな感じでさ、相手してくれて、で一緒に写真撮った時もさ、何カットかこう撮ってくれてね、でかつ終わった後に握手しようとかって言ってくれたんで、もう超神対応、もう改めてだけど井上貴子が好きになった超好きになった。もう2025年にして一番好きな女子レスラー井上貴子も再浮上、めちゃくちゃ、もうなんだろう、何あの仕上がり具合、いやー超いいよ。さ、ドルプロの時って、ダラプロのことこのアイコンがさ熟女屋になってるけど、まあ超いい具合に井上貴子さん仕上がってきてるんで、もうほんとずっとカルボッキ状態よ本当に、いやー嬉しかったね。うん、そうな感じでね、帰る。で、それで終わって帰ったわけなんだけど、まあ、他にもね、その日出てたレスラーの方で、まあ、所属とかはわかんないんだけど、ピンク色の服を着てピンクの髪だったシャーっていう子が、まあ、可愛かった。この子は可愛かったし、あと、水色のコスチュームで白い髪、金髪白い髪、小橋まりかさんっていう、この子もまあちょっとギャル風ギャルレスラーみたいな感じなんだけど、まあ愛想よくてめちゃ可愛くてさ、特にこの小橋まりかさんっていうのがメインイベントの井上貴、ダブル井上が出てきたメインイベントの時に俺の左隣がなぜかこう空いてて、で小橋まりかさんがさそこ座ってなんか俺にすげえ話しかけてくれるのよ。井上貴子のスタンガンがさバチバチバチってなった時に、ああ怖い怖いですねとかって言いながら、めっちゃ可愛いの、俺めっちゃ好きになってさまた小橋まりかさんも好きになった。めっちゃ愛想良かったし、いっぱいこう話しかけてくれたからね。なんだけど小橋まりかさんの物販の売店にはちょっと行かなかったな。井上貴子の隣だったんだけど、なんかこうなんちゅうの、井上貴子の方に並んでたがゆえに行きづらくなってしまってね、ついでに来たのみたいな感じで思われたら嫌だなと思ってちょっと、はい、行けなかったんだけど、小橋まりかさんめちゃ可愛かったです。はい、いやよかったな。であとあれだ、アーツさんおすすめの甲賀ミリア選手も見れました。キックを主体として、試合を組み立てるような選手でね。まあまあ、まだまだ、これからの選手なんだろうな、とは思うけど、試合数をこなしていけばいいんだろうし。ただね、これが、甲賀ミリアさんが第1試合だったかな。第0試合があったけど、第1試合が、前女の音楽で、出てきて、全日本女子プロレス中継とかで流れるやつね。あれ、ちょっと感動した。感動したけど、ちょっとおしっこ行ってたからさ。そう。急いで帰ってきた時に前女の音楽流れてたからちょっと感動したね。そうで、男子もねこう出ておって、我らが怪盗セロさんもね第2試合か6人タッグマッチで出てきてね、 まあ、どのタイミングでセイロさんがさ、俺の存在に気づいたか分かんないけど、入場してきた時に、なんか目があってさ、ニヤッとするわけよ。そう。で、俺の前まで来て、俺が手を出したらハイタッチをしてくれたのね。だし、なんかね、こう、試合中もリングに降りてきて、あ、リングから降りてきては、なんかちょっとこう、美味しそうな顔したりしてね。セロさんちょっと、俺に結構アピールしてた感じでした。でも、セロさんもよく、いい試合してたんで、何回かセロさんの試合を見に行ってるけれど、かつてはやっぱちょっと、コロナ明け第5類だったかな、まだ移行する前とかで声が出しづらい状況ではあったんだけど、めっちゃ応援したもんね、俺、怪盗セロを。うん、め超応援した。超怪盗セロと井上京子、井上貴子は超応援した。あとはあれです、レイパロマさん、レイパロマっていう広島の選手、昔ね、天竜プロジェクトを新木場に見に行ってた、よく見に行った時に出てた選手で、めっちゃ好きでさ。で、その試合中ずっとね、レゲエかなんかの音楽流れてて、ブラザーヤッシーが相手だったからかだろうけど、その音楽が流れてたんだけど、で、レイパロマさんってさ、コスチュームを途中からこう、膝まで下ろして、ティーバックで試合をする選手なんだけど、この、俺がさ、レイパロマ一生懸命応援してたからなのか、すげえサービスをしてくれて、その試合中にその半分コスチュームをずらしてね、ティーバック状態のレイパロマさんが、試合中こうリングから下に落ちてきてね、俺の膝に座るっちゅう。そう、ほぼ生ケツのレイパロマさんが俺のお股に座ってね。そうこれね、しかもちょっと柔らかかった。ちょっと柔らかかったおケツが、そう、ちょっと嬉しくてね、こんなこと、いいこの席だったから良かったんだろうなと思ってね、はい、いい経験をさせていただきました。はい、キャンディープロレスね、非常に楽しかったです。年齢層もね、まあ、幅広く、少年たちもいてさ、すごく幅広かったし、で、女性も割と多かったです。で、その女性の方の一人が、試合が始まる前に、第0試合始まる前ね、いろんなリングサイドの人たちに紙テープを配ってくださいってこう、回っててね。で、第何試合目のこの選手の時に投げてくださいみたいな感じで配ってんだけど、完全に俺だけスルーされて、そう、俺の両隣は投げてくださいって言われてんだよ。で、俺も言われるかなと思って右手を出そうとした時に俺をスルーしてもう隣に行ったから、なんだろう、ちょっとこの人はやばい人だと思われたのか、なんだろうね、なんかちょっとあれはね、ちょっと試合始まる前にちょっとショックだった。あれかな、ちょっと酔っ払ってたからかな。確かに試合終わった後にいろんな選手の方々と写真撮った、その写真を見ると顔はほんのり赤くなっておるので、酔っ払ってただろうなと思うし、でね、俺その日仕事だって言って出て行ってるのに、家帰ってよくバレなかったなっていうのもねあるんですけれど、はい。まあ、あとはあれだ、全試合終わった後に、今回この大会のチケットを俺がお願いをした、レフリーじゃなくてリングアナウンサーの土井さんに、まあ、最後こう挨拶をしに行って、まあこの土井さんも腰が低くね、もっとね、実は話はしたかったんだけど、なんか片付けをされておったんで、 ちょっとした挨拶程度しかできなかったんですが、まあね、この場をお借りして、まあね、ちょっとお礼も、ね、したいと、本当ありがとうございました。多分、忖度してくれたんだろうなぁと思ってはおったんだけど、そうではないですって言ってくれたものの、あんなちょっとね、ど真ん中の見やすい席を用意してくれたんで、非常にありがたかったですし、で、その後、土井さんから X で DM でね、ポッドキャストと同じ声でしたっていうメッセージをもらって、はい、そう、本物だからね、本物だから、同じ声ですが、まあなんか、そういう風に言われると、ちょっと有名人になった気もするし、ちょっと嬉しかったですけれど、またね、この土井さんにも、どんな、年代的に多分近いんじゃないかなと思っておるんで、いろんなプロレスの話もしたいし、このどういういきさつで今ね、そういうリングアナウンサーなんかもしてるのかっていうのもね、お聞きしたい部分もあるん で、あとはね、一緒にこの同じ時代を好きなんであれば、そういうプロレス話をしながら収録もできたら面白いんだろうなーなんても思っておりますから、ぜひぜひそういう場をね、どこかタイミングが合えばお願いしたいなと思っております。まあ、そういうことで、今回は、この間の3月29日、キャンディープロレスを見に行った大会、見に行った、キャンディープロレスを見に行った、その日の模様と、まあ、感想会ということでした。まあ、あの日に、行く前に、それこそ餃子の王将に行く前に、我が家から一回、梅田へ出て、で、梅田から阪神電車に乗って、千鳥橋っていう駅まで行ったんだけど、その、梅田で乗り換えた際に、若干、時間が行けるだろうと読んで、梅田にある、ウィンズっていうね、場外馬券場に行って、でその日に土曜日にあった重賞レースの G2 の日経賞と G3 これ G3 かな G2 に格上げされたから毎日杯っていうのを買ったんだけど、まあ大外しを両方ともしてまして、勝つ前提でいたんで、あれ負けたかなと思ったけど、まあ次の日の高松の宮記念はまあバッチリ勝ってたんで、まあまあ若干収支としてはプラスで追われてはおるもののですが、意外とね、だからもうちょっとお金に余裕があればさ、物販もねいろいろ買えただろうし、いろいろと声もかけたかったなと、甲賀ミリアさんとかさにもねちょっと関わりを持ちたかったんですけれど、まあ今回はレジェンドだ、井上京子がさ、その物販で途中でいなくなったから、井上京子と写真は撮れなかったものの、俺が写真を撮りたかった井上貴子と撮れたので超満足ですし、なんだったらそこに大向井美智子とも撮れたし、で今回の特典であった舘野紀夫とも撮れて、もうこれは本当大満足の一日でした。はい、またね、プロレス見ない。やっぱ見に行きたいよね、プロレスをね。うん。やっぱ見に行かないとダメだ。じゃあ、ちょっと、早急にね、なんか予定を作って、なんだろうな、やっぱ予定を見るとさ、今新日本かスターダムぐらいしかこう、大阪に頻繁に来てないかなとは思うんだけど、あとあれだ。今度、今の大阪プロレスと、なんだっけ、あそこ、道頓堀プロレスっていうとこと、今、ステルデルフィンがやってるところ、ツーポイントプロレスだっけ、あれの合同興行が、いつだったかな、夏ぐらいにある。あれはあれでね、ちょっと興味はありますので、まあ、それもちょっと見に行きたいなと思いますが、まあ、それも含めてですけど、またね、プロレス見に行きたいなと思ってます。ということで、今回はこれで、勘弁してください。はい。引き続き、ゴールデンウィークのね、話すネタをお待ちしております。この間、与那政さん、 ね、去年のバロンドールである与那政さんからはいいネタを送ってもらいました。で早速一つはもう即採用というネタをいただきました。であとはね、ちょっと候補にしたいなというところではあるんですが、やっぱ自分でも考えたい部分もあるので、はい、ですけどいいネタをいただきましたので、皆さんもなんかこんな話どうだろうというものがあったら教えていただけたら嬉しいです。はい、ということで今回お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回、さようなら。
プロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。